お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今週24日から始まった東京パラリンピック、今夜は日本財団パラリンピックサポートセンター、通称パラサポの小澤奈央常務理事にお話を聞きます。2015年に活動を開始したパラサポ、パラリンピックスポーツの基盤を強化するための活動や、障害を持つ人と共に学び体験するパラスポーツの教育事業などを行っています。まずは小澤さんにスポーツ大会にとどまらないパラリンピックについて聞きました。
このパラリンピックの支援を2015年からやることになったんですけれど、
はい、
その理由というのがやっぱりこのパラリンピックという一つをこの契機として、要はそのダイバーシティインクルージョンの社会を作っていこうというのが一番大きな目的でした。で、なかなかですね、日本の場合ってその障害者の方との接点とかそういうのがなかなかなくてですね、こういうパラリンピックということを一つの契機に、例えばそのパラリンピックを通じた教育を行ったりとか、メディアが非常にこのパラスポーツのことを報道することによって、いろんなことを方がですね、はい、目にすることができる、この障害者の方がどういう可能性を持ったりとか、どういうことをしているとか、どういう生活をしているんだみたいなこととか、そういうことを知ることができるという、すごくなんて言うんでしょうね、大きなきっかけ、この社会を変えるきっかけになる大会の一つだなというふうに我々は捉えています。
では、もしパラリンピックという大会自体がもしなかったとしたら、その影響というのは大きいものでしょうか？
はい、そうだと思いますね。例えばですね、はい、我々が2015年にこのパラリンピックサポートセンターを立ち上げた時はですね、例えば我々のオフィスの前でタクシーをですね、その車椅子に乗っている方が止めようとしても案外止まってくれなかったりしたんですね。
はい、
それはおそらくタクシーの運転手の方たちがあんまりその障害者の方をタクシーに乗せるということに慣れてなくて、多分どうしたらいいかという戸惑いが多分あったと思うんですよ。でも今このパラリンピックが決まったことによって、東京の街並みを見てみると、今いわゆるそのユニバーサルの車ですね、日本でよく福祉車両って言いますけれど、もうそのタクシーがもうあちこちに走ってて当たり前のように目にするようになって、そういう車が普及、どんどんタクシーが普及してきたので、運転手の方たちもそういう講習を受けるようになったりして、だいぶ本当に意識は変わっていったなというふうに思ってます。まさにこれはもうパラリンピックが開催することになったから起こった、まあ、一つの例かなというふうに思います。
そういうまあ、ポジティブな変化というのは、例えばパラリンピック開催中だけの限定的な効果ではないかと懐疑的な方もいらっしゃるんですけれども、はい、長期的にもいい影響といいますか、波及効果があるものでしょうか？
それは間違いなくあると思っていて、これは日本の場合なのかもしれないんですけれど、
はい、
一番大きな点ってやっぱり今まで気づいてなかった、要はその障害者の方たちが近くにいたりとか、今までの経験上接することがなかったので、そもそも障害者の方たちが何をしているのかとか、そういうことは気づいてなかったんですけれど、これを機にやっぱり気づいたんですね。で、気づくことによってやっぱりいろんなことが見えてきた。例えば働くために、例えばその東京で働くんであれば、交通の便が非常に、例えば車椅子の方だったら難しいというか、不便だったりとか、そういうことがすごく気づくようになったので、この気づいたことによって、いろんな対処対応をしていかなくてはいけないよねっていうのがみんな分かり始めたと思うし、学校教育なんかもまさに学習指導要領に、パラリンピックっていう文言が入ったことで、非常にこのパラリンピックを通じた教育っていうのが今まで以上にやりやすくなったりとかいうのがあるので、今後も間違いなく続いていくと思います。いろんなことをやってるんですけれど、特に力を入れているのはやっぱその子どもへの教育ですね。まあ、一つはですね、パラリンピアンとか、まあ、パラアスリートですね、が学校に行って、いわゆるそのまずパフォーマンスを見せて、その後に障害者の可能性とかチャレンジしていく大切さとか、そういうことを講演 していくような内容になってて、これパフォーマンスを見せるっていうのが一つキーになってて、これがないとどちらかというと子どもたちもはじめその障害者の方たちって大変でかわいそうだみたいなイメージがどうしても先入観としてあるので、まずその先入観を取っ払うためにですね、あのパラアスリートの方たちに講師にそういうパフォーマンスを見ていただいて、その後に講演をするというような流れになっていて、これを例えば年間だいたい300回ぐらいやったりとか、あとはそのオンライン上でこのパラスポーツを通じたこのダイバーシティインクルージョンの入り口ですね、このようなことを教えたりしています。
その子どもたちの反応というのはどういうものでしょうか？
やっぱり、このパフォーマンスを見せると単純にすごいっていうところから入るのと、やっぱりすごいスピードで、例えば車椅子バスケであればバスケ車を漕ぐ姿を見てると単純にやっぱすごいなっていうのだったり、やっぱり興味関心を持つ、そこから入るのですごくスムーズに、なんて言うんでしょうね、色眼鏡なしに、この障害者の対して、見ることができるということですごくいいなというのと、やっぱりそこで、見てまたその講演を聞いたりして感じることで、こうしたらいいんだとか、そういうことが子どもたちも理解することができて、例えば1回行った学校にですね講演をやって、もう2回目、行った時には例えば子どもたちが手作りで作った、車椅子用のスロープができてたりとか、そういう気づきがすごくやっぱり生まれていると思いますね。
小澤さんご自身はどうですか？このパラリンピックサポートセンター の、 活動に携わるようになって、何か自分の中でも周りでも変化を感じますか？
すごく変わったのはですね、実は僕もその日本財団の職員なので、障害者との接する機会っていうのはちょこちょこあったんですけれど、やっぱりこのパラリンピックサポートセンターを立ち上げたことでアスリートの方としょっちゅう会ったりですね、その関連で、障害者の方と本当に多く接することになって、なんて言うんでしょうね、ある意味すごく僕の中でバリアが全くやっぱりなくなりました。でこれは別に誰かから教わったというわけじゃなくて、やっぱ環境がそういう風になったので自然になったっていうのがすごくありますね。で社会も本当にこの2015年ぐらいから急速に本当に変わってきている雰囲気はすごく私自身としても感じています。
それはどういうところで？
やっぱりその例えばですね、さっき言った学校の教育プログラムなんかでも、はい、すごくやっぱ応募がめちゃくちゃ多いんですよ。
あ、なるほど。
だからいろんな学校がやりたいって申し込んできますし、企業なんかもやっぱりダイバーシティインクルージョン系の研修っていうと結構積極的に受けてくださったりとか、さっき言ったようにやっぱりそのタクシー会社みたいなことが起こったりとか、すごくやっぱり変わってきたなというふうに思いますね。
これまでパラリンピック見たことがあまり見たことがないという方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
どういうところを見ればいいのかっていう何かありますか？
そうですね、僕がですねやっぱり一番やっぱ すごいなとやっぱ思ったのは、
はい、
私自身ずっと大学まで野球をやったので、
はい、
ある程度なんて言うんでしょうね、いろんなスポーツ種目をやることにイメージがつくんですけれど、やっぱりこの視覚障害者のスポーツっていうのは本当になんでこういうふうにできるんだろうっていうのがなかなかやっぱイメージがつかなくて、例えばゴールボールっていう種目だったりとか、ブラインドサッカーなんかもそうですけれど、これ体験なんかでもうやるんですけどね、やっぱ全然できない、私自身とか一般の方たちがやっぱ想像できないような、分かりやすく想像できないような、この視覚障害者のスポーツっていうのはおっというふうにやっぱりなりますね。僕はもう自然に普通に見てもらえればいいんじゃないかなと思います。っていうのは私自身がそうだったんですよね。別に偏見なしにパッと見たときに、おなんだすごいじゃんっていうふうに、普通に感じて、やっぱそこから変わっていったので、やっぱり色眼鏡なしにですね、普通にスポーツとして、見てもらうことが大切だなというふうに思います。
パンデミックの中でパラリンピックを今回東京で行うことに対して、その意義というものはどういうことがありますでしょうか？
そうですね、これは本当にやることがどうなのかっていうのはすごく意見ありましたし、やっぱりこれはパラリンピックの場合は単なるスポーツっていうだけじゃなくて、やっぱりダイバーシティインクルージョンという考え方に関してもまだまだこれからだと思うんですよね、まさにこのパラリンピックを通じて、いろんな人が気づき始めたという段階なので、これをもっともっと広げていくことが大切だなと思います。やっぱりこのスポーツ、もしくはこのパラスポーツの素晴らしさって、僕はよく社会とその社会課題をくっつける強力な接着剤という言い方をするんですけれど、やっぱこのスポーツっていうのを軸にすることで、例えば障害者が抱える課題だったり、市民が持っている生きがいとかボランティアのことだったりとか、その企業が持っているダイバーシティとか障害者雇用とか SDGs だったり、例えばその学校で言えば障害者理解だったり、まあ、地域で言えば地域の活性化とか、今日本では共生社会ホストタウンみたいなのがどんどん広がってますけれど、そういう課題に対してこのスポーツっていうのは非常に優れたツール、いわゆる接着剤だと思っているので、このスポーツを通じてなんかいろんな課題に接点を持って、特にこのダイバーシティインクルージョンというところに向かって、進めたらなというふうに思います。そうですね、パラリンピックは本当に重要なものって、重要な役割って、実は日本では、まあ、ほとんどやっぱりパラスポーツを見る機会って普通なかったんですよ。テレビでそんなしょっちゅうやってるわけではないし、
はい、
でおそらくこのパラリンピックが開催されないとなると、なんかその日本の国民ってほとんどこのパラスポーツっていうのを見ないままずっと過ぎていってしまうんじゃないかなっていうこともあって、そういった意味ではやっぱり日本で開催して、やっぱ多くの方に1回でいいからこのパラスポーツっていうのを目にしてもらうっていうことはすごくやっぱ大きなことなんじゃないかなというふうに思いますね。
日本財団パラリンピックサポートセンターの小澤直常務理事にお話を聞きました。東京パラリンピックは来月5日まで開催されています。ファンの方も、そしてまだ見たことがないという方も、この機会にパラスポーツを観戦してみてはいかがでしょうか。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。